皆さん、こんにちは。内定ラジオの田野です。こちらは毎回さまざまなゲストに来ていただいて、就活についてざっくばらんに本音で話してもらおうという番組となっております。今回も司会は僕、田野と
一くんの2人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。何回か収録したけど、一くん的にはどうですか？慣れましたか？もう
緊張してるけど慣れていかないと。 YouTube に内定ラジオがアップされてからは初めての今回収録。
そうなんですよね。
聞きましたか？
一応聞きましたけど、自分のそのオープニングの挨拶が超恥ずかしくて、そこでもう聞くのをやめてしまいました。
あの恥ずかしさはね、何とも言えない。
本当に恥ずかしくて、自分こんな声してたんっていう、最後まで聞けなくて、
ね、聞くの頑張んないといけないっていう、
ね、頑張ないと、もうそこの方もちょっと頑張らないとっていう感じですね。
まあ、だんだんこう慣れてきて、いい意味でその余裕もね、持って自信持ってお送りしていけたらなと思います。
はい、今回もですね、21卒の内定者の方にお越しいただいておりますので、早速お呼びしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。ありがとうございます。本日は来ていただいて。
いえいえ、楽しみにしてきました。
本当ですか？ありがとうございます。早速なんですけども、自己紹介の方簡単にお願いします。
皆さんこんにちは。私、新潟大学の経済学部4年のヨッシーです。内定先の業界は人材紹介の会社に入ることが決まっています。なので業界は人材です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いや、実はそのヨッシーさんも、まあ、ご縁がありまして、僕の、就活についてですね、もうかなり、相談乗っていただいて、もうお世話になっている先輩になります。まあ、早速僕らの方から、質問をさせていただきたいんですけども、まあ、最初にヨッシーさんのこの就活のスケジュールを簡単にご紹介お願いします。
はい、ありがとうございます。私の就活の始めが2年生の12月になってて、っていうのも私が公務員をもともと志望してて、新潟大学では2年生の12月くらいから3月まで、なんかこう入門講座っていう講座が開講されてて、それを取ってたので、なんか始めとしたら2年生の12月になってます。で、そこから3年生になって、3年生6月ぐらいにこう周りが民間の人たち、インターンがあるらしいみたいな、サマーインターンって言い出して、なんか私もこう、誘われて、あ、じゃあなんか、就活もやってみるかと思って、民間も見始めたのが3年生の6月になってます。で、そこで一緒に5月、6月ぐらいから、6月末か。え、違う、5月末に大学での公務員の本講座っていう講座が本当に、公務員の講座が始まって、そこから本格的にこう、民間と公務員の両立が始まった感じです。で、8月、9月、夏休み中に民間のインターン、で、それが公務員の説明会に行ってて、で、10月ぐらいでこう決め切ろうかなと思ってたんですけど、なかなか絞れず、10月から12月までどっちも両立しながら、12月に民間に絞って、1月ぐらいからこう、早期選考を受け始めて、2月の末に内定いただいて、そこからこう、就活は終えて、で、3年生の3月、1月ぐらいから始めたんですけど、本格的に3年生の3月から就活支援団体に入ってこう今活動中です。
ありがとうございます。そのヨッシーさん、始まりが、まあ、2年生の12月ということで、まあ、僕的にはかなり早いかなという感じなんですけども、どうですか？実際そのヨッシーさんの周りの友達とかと比べると早い方でしたか？
そうですね、もうみんな公務員だけど、あんま入門講座まで取らなくてもみんな受かる、先輩とかも受かるしとか言ってたりとか、まだいいよって言われるからって言って取ってない子も多かったし、民間もさすがにこうあんまりそんな本格的にやってる子が周りにはいなかったので、比較的早かったなと思ってます。
確かに僕も12月といえば全然就活のことなんて頭になくて、テストどう乗り切ろうかなとか
そうだよね、2年の12月は僕もそんな感じだったと思います、うん、レポート頑張ってたなという印象しか、うん、あと早く春休み来ないかなって思ってた
僕も
ぐらいしかね、あんまり。そうですね、
就活について全然ね、はい、考えてなかったかなと、うん、
さあ、じゃあちょっと次の話題いきます。民間とあの公務員で、あ、一応あの両方の進めたやつだっていうことだったんですけど、まあ、あのそこでこうどちらにしようか迷われた時期、大変だったなって思われてると思うんですけど、改めてご自身の就活振り返って、大変だったなって思う時期と、そこでこうどう乗り越えていったか、アドバイスいただきたいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。
本当にいちくんが言ってくれた通りで、 私が一番就活を振り返ってしんどかったなっていう時期がちょうど3年生の10月から12月ぐらいだったなって思ってます。っていうものも理由が2つあって、1つ目が公務員と民間がなかなかこう決めきれず困ってた時期がちょうどこの時期、周りがもう公務員でガリガリ勉強し始めたりとか、民間の子たちは民間の子たちでめちゃめちゃ企業分析進めてたりとかしてる中で、自分はどっちもやらなきゃいけないけどどっちも全部中途半端っていう状態ですごい苦しんだ時期だったし、そこでも一応民間の早期選考あるから受けてたんだけど、なかなかやっぱりこう全部なんか法の民間だけ見てる子よりは絞りきれてなくて、深掘りされた時答えられなかったりとかして合格できないというか、こうあまり思ったように結果が来なくて悔しか苦しかったのが同時期にあったので、この時期が苦しかったなと思ってます。で、なんかどう乗り越えたかっていうと、一番大きかったのはすごく行動した、なんか自分はこう自分の中でなんかこう振り返ったりとかうーんって考えるタイプよりは行動して周りから影響を受けたりとかして解決に導くタイプだなってのは思ってたんで、すごく積極的に行動してました。公務員の方ももちろんですし、民間で発動して働く方どっちのもの意見を聞いて自分なりに答えを出したのが解決というか、どうやって乗り越えたかっていうのの答えだなって思ってます。
自らこう動いていって答えを出されたっていうことですかね。
そうですね、私はなんかそっちのタイプだったなって自分で思ってたんで、タイプに合わせた行動をとってました。
僕自身自分の進みたいなと思ってる業界と適性検査とか自己分析で向いてるその業界とかっていうのがそのなかなか一致していなくて、僕以外にももしかしたらそういう年収学生の方いらっしゃると思うので、そういう方に向けてどっちを選ぶのかとか、どういうスタンスで自己分析の結果自分にこう当てはめていくのかあれば教えていただきたいなっていうふうに思います。
適性検査っていう面ではなんかあんまり自分は気にしてなかったなって思ってます。っていうのも適性検査で聞かれることって未来のこともあるけど、なんか過去のことが多いとか多くて、でもやりたいことっていうのは自分の未来向いてると思うから視点が違うと思ってて、だからこそ過去は過去だし変えられないけど、未来ってこう解釈次第変えられたりとかするし、過去も結局解釈次第は変えられると思ってるから、なんか未来を優先してやりたいこととかを優先してやっていけたらいいと思うし、そこを意識してたらなんかこう今の行動とかも変わってきて、適性検査のこう結果って少しずつ自分のやりたいことに近づいてくるのかなと思ってます。気にしなさすぎも良くないけど、そう気にしすぎてなんかこう今やりたいこととか未来のやりたいこととかを諦めて、なんか自分に合ったところとかの選択をするのはあんまりもったいないなって思います。
結果をある程度、意識しつつ参考にしつつ、そこにこう囚われすぎず縛られずにやりたいことに向かっていくという認識ですかね。
そうですね、なんかこうそこからじゃあどうしたら変えられるかなっていうところのなんか未来にこうポジティブに変えられるような方法を探りに行くとか、解決策を探りに行く方が迷ってる人にとってもいい行動変化になるかなと思うので、なんかこうじゃあどうしたらいいだろうって考えてほしいなって思います。
先ほどそのヨシーさんの話の中でちょっと戻っちゃうんですけども、民間と公務員でちょっと迷ってたと、今は民間の方で内定をいただいたということなんですけども、何かその民間とこう公務員で迷ってて、こう民間へ決め手といいますか、きっかけがあればぜひ教えていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。
自分が決めた、実際にこう公務員じゃなくて民間って決めたのが3年生の12月なんですけど、こう振り返ったら3年生の8月のインターンから民間に向いてたなと思ってて、この具体的エピソードがあるわけじゃないんだけど、結構その民間に行こうと思ったきっかけとして大きかったのは、なんかこうキラキラ働いてる民間の人たちに出会ったところで自分の刺激になって、自分はそういう人たちになりたいなと思ったのが大きかったなと思ってます。自分の親とか周りの人たち見た時にあんまり楽しそうに働いてる人が少なくて、だから自分はこう周りがそれは楽しそうじゃないから働くっていうのはしんどいイメージだとか、なんかやりたく、どっちかというと やりたくないよねみたいなものだなってマイナスに捉えてて、でそれは就活とかなんかこう自分の進路選択の時もなんか安定してるしとか、なんか働くってそんなに楽しくないし、じゃあ公務員かなっていうところもあったけど、こう実際に民間の人たちですごいめちゃめちゃ働いてるのに、なんか楽しそうに働いてて、その人たちはやりたいことをやってるからとか、なんか今の仕事が好きだからって言って、なんか自分にはなかった価値観で働いてるのを見て、自分もこう40年同じ仕事とかするんだったら、そういう人たちみたいに楽しくというか、なんか好きなことというか好きって思って働きたいと思ったので、なんか自分もそういう 人たちと一緒に働きたいとか、自分もそういう人になって、なんか周りにいい影響を与えれたらなって思ったのが、民間を選ぶ、ちょっときっかけになったかなと思ってます。
ありがとうございます。やっぱり仕事にどうしてもこう、ネガティブなイメージがついてると、やりたくないとか、就職したくないとか、まあ、思いがちだと思うんですけど、仕事をいかにこう、自分の中でもうポジティブに捉えられるかが、やっぱり大事ということですよね。
そうですね、うん、私はなんかポジティブに捉えたことで自分の納得のいくなんか進路選択とか将来が決まったかなと思います。
続きまして、そのまあ自己分析についてお聞きしていきたいなと思うんですけども、僕はですね、まあ、最近になってようやくこう就活を本格的に始めた、何から手をつけていいかわからない、もう右往左往している状態なんですね。まあ、なのでまあ僕以外にもやっぱり何から手をつけていいか分かんないっていう人多いと思うので、ヨッシーさんなりにそういう人たちにアドバイスと言いますか、助言があれば、はい、お願いします。
私が就活通してやる、なんかやんなきゃいけないとか、なんかやった方がいいなと思うことは大きく3つあって、今言ってくれたように自己分析がまず最初だと思ってて、でその次に、そう、多分そこで中でちょっと出た、なんか自分でこういうとこがいいのかなとか、こういう性格だなとか思った上で、じゃあこういう業界がいいよねってところから業界分析とか企業分析に入っていって、でその企業とか業界をなんか実際にこう見に行くためにとか、選考を受けるために選考体制が必要だよねっていう流れかなと思ってて、だからまずは自己分析だなって思ってて、まあその中でも自己分析って多分急に言われても、じゃあ自己分析やろう、え、じゃあ何やればってなると思うから、なんか言うと、自己分析も過去と今、なんか昔の例えばこう高校時代何やってたとか、中学校の時こういう子だったとかいう過去と、今大学生の時にこういうこと頑張ってたんですよっていうところの話と、で未来、じゃあ働いた時に何したいのとか、どうやって働きたいのとか、なんか未来のことが多分3つの軸で どれも話せた方がいいし、どれもちゃんとどれを聞かれても答えられるようになってるのが、なんか理想の自己分析だと思うので、その中でもなんかこう自分の得意なところ、深掘りしやすいところっていうのがを先にやると、結構こう自己分析嫌だなと思わずにできると思ってて、多分自分の未来のことめっちゃ話すの好き、自分こうなりたいんだよねとか、得意な子もいれば自分の過去の話をめっちゃ面白くできる子みたいな子もいれば、今のこと、今がすごい充実してて今のことをすごい話すのが得意な子とか好きな子とかもいると思うから、自分はどこにどれだろうって多分ちょっと考えたら分かると思うから、そこからまずやっていくのがすごいこう自己分析の始めとしては、導入としてはすごくやりやすくて、じゃあちょっと調子いいから次、じゃあちょっと過去のこと得意だったから次、じゃあ今の話、大学の時の話に行ってみようかなとか、未来ちょっと考えてみようかなとかになっていくと、自己分析は苦なくできると思います。
ありがとうございます。自己分析なんですけども、ヨッシーさんその具体的に自己分析をするときに、どんな自己分析といいますか、まあいろいろな種類があると思うんですけども、どんなことをやられていましたか？
最初はまずはなんか自分史みたいな、自分のこう過去の経験、生まれてどんな子でとかを書いていく自分史みたいなことをやって、あとはモチベーショングラフ、なんか自分がこう楽しくとかめっちゃモチベーション高く活動してた時と、なんかそこからこうちょっと進んできて、なんか5回ぐらい、なんでじゃあそれ頑張れたんだろうとか、なんでこれ頑張れきれなかったんだろうとかを10回ぐらいで繰り返して、なんかもうこれ以上深掘りできませんってところまで自己分析詰めたのが一番やったことかな。未来のことも同じように、こう未来なんかこういうことしたいな、ちょっと興味あるなみたいなっていう、こう過去にどんどん結びつくような、こういう経験やったからとか、なぜなぜっていうのをもう10回ぐらい繰り返したみたいなところだなと思ってます。
自分自身に問いかけていて答えを出して、どんどん深く深めていく。
そう、今は今言ったのは自分でこう結構深掘っていったのもあるけど、自分だけだとどうしてもこう深掘りきれなかったりとかなっちゃうから、結構他人の人、それこそ社会人の方とか一個上の先輩とかに助けてもらって、だからいろんな角度で質問してもらって答えていくっていう自己分析もやってた。その二つかな、主に。私は結構人と話したりとかして影響を受けやすいので、なんかそういうところもよくやらせていただいてたと思います。
そうですね。他の人だとこう自分でも気づけなかった部分とか結構気づける。それはやはり大きい部分。
大きいと思います。私はすごいです。他人の人に自己分析してもらって、結構本当に一番辛かった時期をなんか払拭できた。人の力って偉大だなって思ってます。
前回のゲストの方もおっしゃってたんですけども、やっぱりその自己分析、いかにこう自分を深くまで、自分が知らないかったような自分に出会えるか、今後のその就活の例えば企業研究ですとか、 あるいは面接でどう答えるかにもこう大きく関わってくるということですよね。やっぱり自己分析大事ですよね。
そうですね。なんか自分の知らないと自分のこと相手に結局伝えなきゃいけない。結局嫌でも来るので面接とかってあるから。そこはすごくなんか逃げずに向き合い続けてほしいですし、ただ自分でこうずっと向き合うとどうしても辛いとことか、多分辛いかったこととかを振り返るのですごく勇気がいるし、なんかしんどいなと思ったりすると思うので、なんかそこでこう溜め込まずに友達とか、まあ、人、他の人たちに話して、こうなんでってちょっと聞いてもらうっていう経験もすごく大事だなと思います。
ありがとうございます。まあ、ここまで、いろいろ質問させていただいたわけなんですけども、前編はこのくらいにして、残りの、質問はですね、後編で、いろいろ詳しくお聞きしたいと思うので、ぜひぜひ、そちらの方も、ご視聴よろしくお願いします。では一旦この辺で終わりたいと思います。